ありがとうございます。ご着席ください。それではただいまから司会がお祈りいたします。皆様も心を合わせてお祈りをお願いいたします。聞かれたる者に今も主は望みと力を与えたも、今も主は変わりなき、見てもて良いとを救いたも。天にいらっしゃるお父様、今日の御言葉ありがとうございます。疲れ、その罪に泣いているもの、すべてのものはあなたのもとに集うことができますように。人々からの中傷やいろいろな悩み、病、苦しみの中にあるもの、すべてあなたのもとに行くことができますように。すべての導きはあなたから来ていますから、あなたの導き、ご計画、あなたの約束を信じてあなたのもとに行くことができますように。どうか一人一人の心に触れてください。あなたを思う気持ち、あなたを愛する気持ち、すべてはあなたが私たちの心の中に起こさせてくださいますから、ありがとうございます。私たちは信仰すら自分の力、努力では得ることはできません。あなたが私たちを導き、あなたが私たちにその信仰を授けてくださらなければ、からし種ほどの信仰さえも持つことができません。どうか私たち一人一人があなたの不思議な見てによって導かれ、あなたの不思議な力によって栄光を表すことができますように。忍耐、苦しみからあなたは私たちを義の道、そして栄光の体へと変えてくださいますから、あなたの導きを信じて、あなたの導きにお任せして、すべてを委ねて生きることができますように。病気への恐怖、死への恐怖、孤独への恐怖、すべて恐怖からどうか私たちを解放してください。思い詰めれば詰めるほど暗くなっていく世の中です。しかしあなたは私たちに光をお与えくださいました。あなたの十字架による贖いをお与えくださいました。どうか私たちがその悩み、苦しみ、悲しみから解放されますように。あなたの不思議な力によって私たちを解放してください。今日の礼拝期待しております。総額をされるより子姉妹、またメッセージをされる牧先生、どうかあなたが一人一人に力をお与えください。あなたの栄光を表すことができますように、どうかあなたが働いてください。すべてあなたに委ねます。今日のこの礼拝をありがとうございます。イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。はい、それでは、主の祈りを皆さんでお祈りしましょう。プロジェクターの方に映し出されます。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。それでは子供賛美の時を持ちましょう。新聖歌431番主とです。ちょっと準備がありますのでしばらくお待ちください。お願いします。 それでは信仰問答の時を持ちたいと思います。先生お願いします。
はい、手を叩きすぎて痛くなっちゃった。そうですね、イエス・キリストの愛がね、もう関係ないと思います。はい、信仰問答の問い38です。38までやってきました。36から振り返ります。36はイエス様を信じるとはどういうことかという問いでした。イエス様を信じるとはどういうことですか。集中してくださいね。いいですか。はい。イエス様を信じるとは、イエス様を何々と知って、ただ心からこうすることです。イエス様をどのように知るのか、そして心からどうするのか、わかりますか。答えが書いてある。では答えを言ってください、大きい声で。
イエス様を信じて知って、ただ心から信頼することです。はい、
それは、どういう質問でしたか。イエス様を救い主と知って、ただ心から信頼するって、なんでどういうことですか。はい、イエス様を信じるとはどういうことか。イエス様を信じるというのは、イエス様を救い主、イエス様を何か別のものではなく救い主として信じること、そして心からイエス様に信頼することです。それがイエス様を信じるということです。そして問い37、前回ですが、それは何だったかというと、罪を悔い改めてイエス様を信じると私たちはどうなるのか。救い主としてイエス様を信じる、心から信頼していくことがイエス様を信じることだと。では罪が分かった、罪を悔い改める、そしてイエス様を信じると私たちはどうなるんでしたか。はい、その罪は許される、そして神の子供とされる。何が与えられるんですか。そうです、罪を悔い改める、そしてイエス様を信じる、そこに私たちが何が与えられるかというと、あれがこれがという自分の今の現実の中とはちょっと違うかもしれない。まず罪が許されるんです。悔い改めて罪が許される、そして神の子供とされる、永遠の命が与えられる。これがイエス様を信じるとどうなるかっていうつながりにあって、今日の問い38です。よろしいですか。救われるためにイエス様を信じる他に何か必要ですか。あれ、悔い改めて許されるんだってよな、イエス様を信じるんだってよな、ちょっと待ってくださいね。救われるためにイエス様を信じる他に何か必要なことがあったでしょうか。これが今日の問い38です。何ですか。別に何もでしょうか。たくさんありすぎて分かりませんでしょうか。礼拝をするということでしょうか。救われるためにイエス様を信じる、イエス様を信じる他にしなければならないこと、何か必要なことはあるのか。何にもありません。いえいえ、たくさんありすぎてここでは言い切れません。いや、礼拝でしょう、まず礼拝でしょう。さあ、もうのぞみちゃんしか当てる人がいませんが、
他にもいるでしょ。
そうですね、じゃあ内藤明夫さん、
何も
子供のような心、
何もないと思います。
あら、ああ、何もない、いいんでしょうか。何もないでいいんでしょうか。はい、そうです、イエス様を信じる他には何一つ何も必要ではありません。私たちはただイエス様を信じることによって義と認められるからです。イエス様を信じる以外に救われるということに対して何か必要かというと、たくさんありすぎるのかな、礼拝しなければならないのかな、ではなくイエス様を信じる、それだけです。その他には何も必要ない。私たちはイエス様をただ信じることによってのみ義とされる、 その信じるとは何だったかというと、心から信頼することでしたね。救い主として信じることでしたね。それがイエス様を信じること、そのことによって私たちは永遠の命をいただき、私たちは救われて許されていくんですよ。これはローマ人への手紙の3章283節なわけないですね。どっちでしょう、28かな、83かな、23か、28。ちょっと誰か聖書開いてもらえますか。ローマ人の 3章283節。
それから283章、
そんな長い節はあったのか。
ないですね。
28
では、で私は関係ないよっていう顔をしている野本陽子さん、ローマ3の28、読んでいただいていいですか。びっくりしちゃったね、すいませんね。わざとです。
ローマ3の28、人は義人の行いとは関わりなく信仰によって義と認められると私たちは考えているからです。
はい、ありがとうございます。人は信仰によって義と認められる、信じることによって義と認められるというのが今日の問い38の答えでした。はい、ありがとうございます。
先生ありがとうございました。それでは引き続きメッセージの方に移りたいと思います。本日の聖書箇所はヘブル人への手紙9章1から14節、新約聖書447ページになります。それではお読みいたします。ヘブル人への手紙9章1から14節。さて、初めの契約にも礼拝の規定と地上の聖所がありました。すなわち第一の幕屋が設けられ、そこに食台と机と銀材のパンがありました。それが聖所と呼ばれる場所です。また第二の垂れ幕の後ろには至聖所と呼ばれる幕屋があり、そこには金の香壇と全面を金で覆われた契約の箱があり、箱の中にはマナの入った金の壺、目を出したアロンの杖、契約の板がありました。また箱の上で契約栄光のケルビムがなだめの蓋を覆っていました。しかしこれらについて今は一つ一つ述べることはできません。さてこれらのものが以上のように整えられた上で、祭司たちはいつも第一の幕屋に入って礼拝を行います。しかし第二の幕屋には年に一度大祭司だけが入ります。その時自分のため、また民が知らずに犯した罪のために捧げる血を携えずにそこに入るようなことはありません。聖霊は次のことを示しておられます。すなわち第一の幕屋が存続している限り、聖所への道がまだ明らかにされていないということです。この幕屋は今の時を示す比喩です。それに従って捧げ物と生贄が捧げられますが、それらは礼拝する人の良心を完全にすることができません。それらはただ食物と飲み物と種々の洗いに関するもので、新しい秩序が立てられる時まで課せられた体に関する規定に過ぎません。しかしキリストはすでに実現した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、人の手で作ったものではない、すなわちこの秘蔵世界のものではない、もっと偉大な、もっと完全な幕屋を通り、また親父と子牛の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度だけ聖所に入り永遠の贖いを成し遂げられました。親父と お牛の血や若い雌牛の灰を汚れた人々に振りかけると、それが聖なるものとする働きをして体を清いものとするなら、ましてキリストが傷のないご自分を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょうか。本日はこの聖書箇所から隔てるものがなくされたというテーマで岡本真紀先生からメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちをここに集め、共に賛美をし、共に祈り、そして共に御言葉を開くことができありがとうございます。過ぎた1週間、それぞれのところで忙しかったり疲れていたり、また体の調子を崩していたり、誰かの介護のために忙しかったり、仕事の緊張感の中にあったり、地域のいろいろな摩擦の中にあったり、楽しいニュースを聞いたり、喜びを分かち合ったり、痛みから解放されたり、それぞれのところをそれぞれが通ってきたことを思います。そして今ここに集められ、共にあること神の家族を覚え、心から感謝をいたします。あなたの御言葉を受け取ることができるように、心の王座をあなたに分け渡し、あなたに柔らかくしていただくことができますようにお願いいたします。ご聖霊が働いてくださっているその身思いを覚えることができますように、私たちの心をどうぞ捉えてください。語るものが付け足しをしたり削ることがありませんように、皆さんのそれぞれのうちにある祈りと願いに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ヘブル人への手紙の9章まで来ました。これまでのところを読んできて、モーセやアブラハム、そのような人とイエス様を比較し、完全と不完全があるということ、また永遠に続くということと死ではあるもの、それがあることが教えられてきました、教えられていました。これが当たり前なんだと思っていた旧約の民たちに、いやそうではない、キリストによってこれがというものが一つ一つ教えられていました。そして先ほど読んでいただいた9章では一節のところに、初めの契約にも礼拝の規定と地上の聖所がありましたと書かれています。礼拝の規定、そう聞くと何かちょっと窮屈なものをイメージされる方があるでしょうか。それともいやいや礼拝は自由なので特に何も感じないという方もあるかもしれません。そもそも個人の自由であるとか、いえこうしなければならない、こうせねばならないものがあるのではないかと後ろめたく思うことがあるかもしれませんが、礼拝の規定がここに書かれているということが9章では見ることができます。その礼拝の規定、そして地上の聖所について2節から書かれていますが、もう一度そうですね、お読みいたします。2節から、すなわち大地の幕屋が設けられ、そこには食台と机と臨在のパンがありました。それが聖所と呼ばれる場所です。また第二の垂れ幕の後ろには至聖所と呼ばれる幕屋があり、そこには金の香壇と全面を金で覆われた契約の箱があり、箱の中にはマナの入った金の壺、目を出したアロンの杖、契約の板がありました、このようにどこかで旧約を読んでいると、あ、読んだことが聞いたことがあるなというものが出てくると思うんですが、幕屋というのは、荒野の旅をしているところでどこでも礼拝できるようにテントのようなものが幕屋と呼ばれています。その幕屋の中には聖所と至聖所がある。第二の垂れ幕というものによって聖所至聖所が分けられていた。 その第一の幕屋といわれる聖所には食台、机、備えのパンが置かれていた。そこで祭司が礼拝をしている。そして第二の垂れ幕の後ろに聖所があり、金の香壇、金で覆われた箱、そしてその箱の中にはマナ、アロンの杖、契約の板があったと。旧約聖書を読んでいくと、マナ、アロンの杖、契約の板というのを思い出されると思います。アラノを旅している時に神様が上から不思議に与えてくださった食物、アロンの杖を持って神様の介入を覚えました。またモーセに託された塔の言葉、それが契約の板として与えられていた、それが至聖所にあったんだと。その至聖所には誰もが入れるわけではなく、大祭司が年に一度だけ入ることができる。そのように幕屋の中には聖所があり、至聖所があり、そして五節にはまた箱の上で栄光のケルビムがなだめの蓋を覆っていました。しかしこれらについて今は一つ一つ述べることはできません。箱の上で栄光のケルビムが覆っていた。栄光のケルビム、どこかで聞いたことがあるでしょうか。創世記、出エジプトを通読で読んだ方は、聞いたことがあるとあるかもしれません。例えば創世記の3章24に、こうして神は人を追放し、命の木への道を守るためにケルビンと輪を描いて回る炎の剣をエデンの園の東に置かれた。ここにケルビムというのが出てくるんです。人間の手で作られた地上の被造物ではなく、神の座と言われていたり、神の何かを守る翼、その存在を表しています。そのケルビムが箱の上で栄光を表し守っていた。その守っていたというなだめの蓋というのは何であるか。大祭司がそこに血を振りかけるのです。罪の許しを願うために。聖所の中に食台、机、備えのパンがあり、至聖所の中に金の香壇、金で覆われた箱があり、その箱をケルビムが守っていた。なだめの蓋と言われるのは、大祭司が血を振りかけるところ、罪の許しを願うところです。なだめが必要である。なぜなだめなのか。それは神様が罪を嫌われるからです。罪のためになだめが必要である。聖書はそう教えているのです。イザヤ書の6章3節にこのようにあります。イザヤ書6章3節、ちょっと違うところを開いてしまったんですが、この6章3節は神様が聖であるということ、聖なる神様であるということが書かれています。神様がなぜ罪を嫌われるのか、なだめが必要かというと、神様が清い神であり聖なる神である。イザヤの6章3節には、神様は清い神である、その清さの前に罪人たちはなだめが必要であると聖書は教えている。そのなだめが書かれていたのはレビ記です。旧約聖書のレビ記の16章を読んでいくと、全生の生贄、罪のための生贄、和解の生贄、代償の生贄と捧げるものが違い、また捧げる意味が違いと、一つ一つの規定が記されていました。ここで一つ一つを述べることはできませんと、旧書の5節にもあるように、一つ一つここで説明することはできませんが、できればレビ記16章を読んでいただければと思いますが、そのようにしなければならないほど神様は清い方であり、人間の罪は重かったんだ。全焼の生贄、罪のための生贄、和解の生贄と、この動物を捧げなさい、この動物の血を捧げなさい、そのように細かい規定がなされていました。 そして7節に大祭司はその血を携えていかないと聖所には入れないと。ただなんとなくそこに入っていくことができない。大祭司は死聖所に入ることができるものとして建てられていますが、そのためには自らの罪のために、そしてまた民の罪のために血を携えなければならないと書かれている。神様を礼拝するという礼拝の規定がこのように制限があり、また権威を覚えさせるものであり、このように守りなさい、このような手順をしなさい、こうしなさいと礼拝の規定としてあったということを私たちは知ります。レビ記の6章2節にはわきまえのない者が礼拝することはできないということも書かれています。神の前に罪の許しをなくして全焼の生贄、何の生贄も捧げずに、なだめの供え物も何もせずに出ることはできないと、わきまえのないものが礼拝ができないということが書かれていたのです。この礼拝の規定を覚えるときに皆さんはどう思われるでしょうか。現代の私たちにとっては厳しすぎると感じるのか、神の清さを覚えて素晴らしいと感じるのか。そこまで規定があって制限があるのであれば自由がない、誰にでも開かれていない、自分たちの都合が何にも聞いてもらえない、そんなふうに思われるでしょうか。続く8節9節10節を読むと続けてこのようにあります。聖霊は次のことを示しておられます。すなわち 第一の幕屋が存続している限り、聖所への道がまだ明らかにされていないということです。この幕屋は今の時を示す比喩です。それに従って捧げ物と生贄が捧げられますが、それらは礼拝する人の良心を完全にすることができません。それらはただ食物と飲み物と種々の洗いに関するもので、新しい秩序が立てられる時まで課せられた体に関する規定に過ぎない。これだけ厳しい規定があり制限があり権威を覚えるところで、それは比喩であると。幕屋でどうそれを守ってきたとしても人の良心が完全にならないというのです。そこには新しい秩序が必要である。何か物質的なものを持って整えて守ってという肉的なものから霊的なもの、古い契約から新しい契約、幕屋というところからキリストの教会、人の良心にまで届くのは何か律法を守ること、この規定を守ることではない。守らねばならないけれども、それが人の良心を完全にはしないんだ。ご聖霊はこの幕屋のこの儀式のままでは、祭司のみが礼拝するままではなく、人の罪の重さを覚えるときに許す儀式があるけれども、それを託された者にも任された者にも限界があり、十一節にあるように、しかしキリストはすでに実現した素晴らしい事柄の大祭司として来られた。人の手で作ったものではない、すなわちこの被造世界のものでない、もっと偉大な、もっと完全な幕屋を通り、キリストによってその一時的な捧げ物から、キリストという完全な犠牲、人の手による何かではなく、もっと偉大な、もっと完全な幕屋を通ってとイエス様にまたここでも心を向けさせるのです。私たちは聖なる神を知ることで礼拝が何であるのか、神を礼拝するその本質を知っていきます。そして神を礼拝する中心に何があるのか、聖なる神を知らない限り 私たちは人間で作ったものによって人間の何かに頼って良心が清められないまま礼拝をしているかもしれません。罪人が聖なる神を礼拝する、そこに人間同士の何かではなくイエス様が必要であると。8章にはこの新しい契約、イエス様に与えられる新しい契約を心のその中に、思いの中に書きなさいと書かれていました。古い契約は石の板に書かれていた。しかし新しい契約は心に、あなたの思いの中に書き記しなさいと。改めてその新しい契約は何であったのか、守らなければならないその律法、それを守るということ、規定はこのように厳しかったけれども、これを守るというものではなく、イエス様を信じるということ、信仰によって救われる、信仰によって義とされるという新しい契約、動物の血によって神様をなだめる、その罪のなだめをするものではなく、キリストの血による一時的ではない永遠の贖い、それに預かっているという新しい契約、毎回繰り返しやらなければいけない動物の血ではなく、イエス様のたった一度の犠牲による贖いによるその契約が新しいものである。その新しい契約によって私たちは大祭司を、祭司を通さなければいけないのではなく、あなたが大胆に神の御前に立つことができる。これは同じヘブル人への手紙の4章に書かれていました。ヘブルの4章の16節、16節ですね、はい、私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではないか。そう招かれているように、大胆に恵みの御座に近づくことができる。この新しい契約に立てられている。どこか新しい契約の中だけで聖なる神を忘れてしまう、そのことによって礼拝の本質や通信から外れてしまうことがあるので、この新約聖書の中にももう一度、あの旧約の時代にこのような規定があったんだ。神を知れ、聖なる神を知れと、当時厳しかった礼拝の規定を、制限を、そして神様の権威を教えていると同時に、それによって私たちは命をいただいたのではなく、イエス・キリストによって命をいただいたと教えている。聖書研究会でこの箇所を学んだ時に、神殿の幕の話があり、古い契約と新しい契約を覚えるところである方が、マタイの福音書にあるイエス様が死んだ時に、死なれた時に神殿の幕が裂けたという箇所を、この箇所に気づかれた方がいました。マタイの27の50節と51節にあります。イエス様が十字架で死なれたその時に、神殿の幕が真っ二つに裂けた。そのことによって隔てがなくなったんだと。罪によって私たちと神様の間には隔てがありました。清い神様には近づくことができない、そのところにいたものです。罪はイエス様が死ぬほどのものである。それを私たちが覚えるときに、その罪を自分は悪くないと正当化したり、これぐらいはと軽くできないことを覚えるのです。その罪によってできていた隔ての何か、隔ての壁、隔ての幕でしょうか、隔てがイエス様の十字架によって裂かれた。その時に私たちは罪を示されて悔い改めることを拒むでしょうか、どこか罰への恐れを持って隠すでしょうか。悔い改めはこのように用意されたイエス様の犠牲と愛への応答であるのです。悔い改める者を神が裁くことはない、悔い改める者を神は許されるのです。許されたところで隔てがなくされて、イエス様に近づく、 神様の愛を覚える、大胆にその恵みの御座に近づいていくのです。この偉大なイエス様を、この完全なイエス様を私たちは覚えるものである、そうされたということを改めて覚えておきたいと思います。昨日カントライの賛美の集いがありました。その中でこの賛美はどのような背景で歌われていたか、この詩はどのような状況で書かれていたか、そんなことも語られていました。なんとなく賛美をするのではない、なんとなく歌うのではない、清い神様がおられ、清い神様に向かって捧げる賛美、その背景にはものすごく辛い経験があったり、ものすごく重い悩みを通られた、そんなところもありました。しかしその賛美は全て神様を褒めたたえていた。ある方が言われました。そんな背景の中で、あの苦しみの中であの歌が生まれた、あの賛美を捧げていた。信仰によらなければ何もできないんだと。信仰によらなければあの状況で賛美はできない。だからイエス様が必要で、いや、イエス様がおられるからそれができるんだということに気づいたということを分かち合ってくださった方がありました。その偉大な神様、その偉大なイエス様によって私たちに賛美が与えられ、私たちは何かを介せずに直接神様に喜びの賛美が捧げられている。幕も何もない、ご聖霊によってイエス様によって神様と何の隔てもないこの交わりを感謝したいと思います。お祈りをいたします。愛する神様、あなたのお名前をあがめます。私たちに御言葉を与え、契約の中に生かされていることを覚え、ありがとうございます。古い契約の中にあったそのことは守らねばならないと縛るものでもなく、またどうでもよいものとなったものでもなく、大切に覚えるところで新しい契約を通してその古い契約の一つ一つを大切に、聖なる神様を覚えるものにされていくことを覚えます。そして新しい契約によって私たちは大胆に恵みの御座に近づけるものとなっていることもありがとうございます。この偉大なイエス様を、完全なイエス様を覚えさせてください。いろいろな状況の中で私たちは賛美を捧げます。心からの喜びを、感謝をあなたに捧げます。私たちのそれぞれの内側を清めてください。信仰によってあなたへの賛美を捧げることができますように、何も介せず直接この賛美をあなたに捧げられることを心からありがとうございます。隔てが取り除かれていることを覚えて、あなたを心から感謝をいたします。すべてを御手に委ね、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
先生ありがとうございました。それではただいまのメッセージへの応答の気持ちも込めて主に賛美を捧げましょう。新聖歌175番、胸の奥にですが、これも久しぶりというか、なかなか歌ったことない曲ですので、1番だけ、まず演奏をお願いします。 ありがとうございました。それでは献金の時を持ちたいと思います。献金は会費や講師料ではございません。ご用意のない方はそのままお回しください。今日の献金の当番は天野姉妹です。お願いします。
お父様、今日ここに集える幸いを心から感謝いたします。本当に、ニュースでは、戦争の惨状が毎日のように報道されています。私たちは何の障害もなく本当にここに集えること、本当にあなたの贖いの死により信じるだけで、ここにこうして立てることを心から感謝いたします。昨日はカントライの演奏のまた恵みがありました。本当に、平和というのは何者にもかけがえないあなたからの恵みです。どうか世の中の戦争が早く終わりますように。また今日は選挙という形で、為政者を選ぶ日でもあります。どうか本当に、それに適した方が選ばれえますようにお導きください。ただいま捧げました捧げ物をどうか清めてあなたの御用のために用いてください。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。
天野姉妹ありがとうございました。それでは礼拝を閉じるにあたって掌を持って主を賛美しましょう。皆さんご起立ください。新聖歌63番、父御子御霊の、その後岡本先生から祝福をいただきます。
あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。